お疲れ様です。ミリアクーニャです。アンナチュラル始まりました。ですね、本日はですね、ソロでの収録ということになっております。まあ、いつもね、ハンスケさんとデュオでお届けをさせていただいてるんですが、はい、かなり、お忙しくていらっしゃいまして、はい、怒涛の日々を過ごされてるという、感じでですね、はい、まあ一人で撮っちゃってよということで、ご指示がございましたので、はい、なんだかんだ言いながらですね、いやいや張り切りながら頑張って、努めてまいりたいと、思っております。はい、ちょっといつものようにですね、お題に、先立ってですね、少しお話をさせていただきたいなと思ってたりもするんですが、はい、今ですね、まあこの前、ただいまの方でです。ただいま違うわ、すいません。フォトスクランブルの方でですね。はい。タイのバンコクの、はい、お話をですね、お話というか、まあ、写真を見ながらということで、いろいろですね、まあ、その、国の情勢みたいなことも含めてですね、みんなで、ああだこうだと、お話を、させていただいたんですが、今まあ、近いといえば近いお隣でですね、朝鮮半島の方でですね、なんか、とんでもなく大変なことになってるという、ことはですね、まあ皆さんご承知の通りだとは思うんですが、なんでしょう、いや、なんでこんな話してんのっていうことなんですが、なんか今回はね、いつもとなんか違うような感じがしてっていう、はい。いつもと違うような感じがしてて、まあ、すごく悪い言い方なんですけど、うん、まあ今回はね、船が沈んじゃって、かなり、まあ人命が損なわれたということで、韓国の方もですね、毅然とした態度を取るということを、大統領自ら、はい、言っておられましたけど、とは言うもののということなんですけど、前政権とか、前政権とかですね。はい。結構、あやふやな態度をずっと取っておられたというか、ね、片一歩で厳しいことを言ってて、片一歩でこうっていうような、感じでずっと続いてきてたものですから、まあ、今回のようなね、感じの、ような、大きいことっていうのは、そんなたくさんはなかったんですが、それでも節目節目に、人命がですね、失うような事件というのがちょこちょこっとあったりもしてたんですけど、まあ、そのたんび、まあね、いろんな、まあ、制裁的なことも含めてとかって、考えて対応はもちろんしておられたんですけど、なんか、片一歩でそうやって、やっててもこう、おとぼりが冷めた頃にはというか、なんかね、まあ、甘い汁も用意してというような、まあ私ら隣の国の人間からするとそのようなイメージをずっと持てたんですが、なんか今回は本当に違うような感じがして、はい、もしかしたらというような、なんかね、不穏な感じにならなきゃいいのにというような、はい、ことを、思ってたりもするので、この話ということでちょっとお話を、はい、させていただこうかなと、思い立ったんですが、なんかでもあれですよね、いや、まあ、いろんな物証とかがあるのでそうなんでしょうがということなんですが、はい、でもなんか私第一のショックがすごい悪い言い方をすればですよ、最近 ね、どうなんでしょう、工業国として考えても、まあね、値段もかなり日本のものとは差をつけられて結構、手痛いというか、まあ特に船ね、造船のことに関してはですけど、まあそのタンカーとかね、ああいう従来日本が得意だったものっていうのをかなりね、韓国の企業は今、まあ、そのなんていうんですかね、まあ、いろんな為替のメリットとかね、いろんなことを、駆使したりとか、まあ、保証の面で手厚くしたりとかね、はたまた、国を挙げて大臣自らが売り込みに行くとかっていうことで、はい、 脅かすぐらいのね、日本の、企業、そのような形での、なんて言うんですか、その、工業、下回ってのはすいません、工業国としてもですね、いろんな、こう、分野にでもこう、できて、ね、船の技術的なことっていうのは、もういろんなものを、含めて、世界でもある程度の、まあ、水準に、完全に似てるというようなイメージがもちろんあるんですが、かたやですけど、まあ、北朝鮮という国はですね、まあ、あまり情報もないというようなことで、確かに正確なところでは、わからない部分はもちろんあるんですが、まあ、どう考えても、その、なんて言うんですかね、その技術分野においては、その、まあ、電子化という、面とかいろいろ考えると、こう、差があるわけで、なんか、単純にこう、兵器のその、なんて言うんでしょう、その、近代化という点では差があるんだろうなっていう、まあ、漠然とした、私はね、軍事評論家ではないですから、もちろん詳しいところまではわかんないんですけど、はい、そのようなイメージがあったんですが、まあ、何が言いたいんだろうっていうことになるかもわかんないですけど、まあ言い方悪いですけど、その旧式の魚雷、まあ旧式って言ってもですよ、まあそんな、まあ、古い時代に作られたものではもちろんないでしょうけど、まあたった一発の旧式の魚雷が、まあそのなんて言うんですかね、近代艦船めがけて、命中してですね、ああいう惨事になったという、ことが、もし、その、まあ、おそらく間違いのないとこであろうという事実であるなら、かなり、私は恐怖にすら思いましたね。はい。まあ、よくね、これはいろんな人が、書籍等で書いておられたりとか、もちろんしてる部分でもあるんですけど、まあ、単純にね、昔から言われてるのが、兵器の差とかですね、そういう、まあ、圧倒的な、こう、物量ですよね。こと戦争という点においてはですね、まあそれは単純に普通に考えればそうなんですよ。まあ有利な方がもちろん有利に働くわけで、なんて言うんでしょう。そのよく、ね、学者さんとかが分析されるように圧倒的に制圧できそうなっていうこともあろうかとも思うんですが、古代よりなんですけど、はい、結構戦力差があっても。蓋を開けてみるまではわからないというようなことがあったりですね。まあどうでしょう。そのよく言われているのがね、まあベトナム戦争とまあはね、敗因云々っていろんなんで出ているから、まあいろんな考えがあったり、いろんなまあ側面があったりして、もちろん難しいんでしょうけど、でも単純にね、圧倒的にこう物量差とかその、兵器の性能差とかってあったりもするんですが。なかなかね、まあ、実際アメリカは勝利することができなかったっていう現実もあったりとかですね。まあ、ここ最近においてはですよ。まあ、アフガニスタンの問題でもそうなんですけど、はい。なんというんですかね。国の組織でもないですよね。あの方々。有志の、寄り合いとでも言うんでしょうか。はい。そんな、感じででもですね、まあ、一旦は、まあ、政権を、ね、担ってたというぐらいの、まあ、グループというか、まあ、組織ではあることには違いはないんですが、でもなんか圧倒的に戦力差があるということは歴然としてても、なかなかこう、ね、未だに、きちっとした解決を、できないと。これは本当にどういうことなんだろうなっていつも思いますね。はい。なんて言うんでしょう。単純にその、よく、思うのがですね。はい。その、よくあるじゃないですか。なんかそういう、装備とかをあれすれば大丈夫的な話とかね。でもやっぱ最終的には、そういう、装備面とか、なんかそういうようなこと以上になんか、そういったことには大事なことってあるのかなってふっといつも思わされたりするというようなことで、はい。今回も同じ感じがしましたね。もしかしたら、韓国の今回、感染がですね、魚雷とか、きちっとですね、 まあまあ、どういう形でどうとかって、もちろん詳しいことはわかんないですけど、把握すらしてなかった、沈んでたら、それこそ、ね、どういうことなんだと思いますよね。はい。でもまあ、まあ、どこまでの情報が取れてるとかっていうことは、もちろんそれはね、私らが、情報として、聞けるというような可能性は低いですけどね。まあ、それはいろんなことがあるから発表もしないでしょうし、はい。まあ、あれですね、実際問題としては、まあ、一応ね、北朝鮮の方は、わしゃやっとらんというようなことで抗議をされてますが、はい。まあ、どういうふうな展開になるのかっていうのは、非常に今、難しい局面を迎えてるんだなと思うような、感じにはなってですね、いろんなこう、心配すらですね、思っておるというようなことで、まあ私もね、まあそら、なんて言うんですかね、こう思うところはいろいろあったりもするんですけど、でも基本的にはね、まあいざ戦うとなったりとか、いざこざがあって、まあまあ、ちっちゃい衝突であったりしてもね、数多くの血が流れるというような、ことになるとですよ。はい。誰も喜ぶ人がいないので、はい。そういうようなことはと思いますね。でも、双方もちろんね、言い分も終わりでしょうしという部分があったりとかね。はい。最終的にこんないろんな情報網が発達した、この現代において、最終的にどういうような解決の方法なのかっていう、ところもですね、実は気になったりもしてて、旧態以前ですけど、私らが生まれる前の、ようにですね、最終的にはですよ、よし、もう話し合いにはもうそんなもんはもう、では片付かんということで、一斉交えようかということになるのかですよ、はたまたっていう、まあ、ある意味、こう、人類の英知というんでしょうか、そういうのが試されているような感じもしたりとかして、まあ、いろんな思いがあります。はい。まあ、そんなこんな、話にはなってしまいましたがですね。はい。早速、本日をですね、お題をですね、発表したいと思います。でですね、そんな大騒ぎのことではないんですけど、ですね、いや、実はですね、まあ、体鍛えてますかという、単純な今日はお話をさせていただきたいなと思っておりまして、はい。まあ、あれですね、運動する機会等々、めっきり親父という年代になると減ったりもしますので、あの手この手とかいう形でいろいろ考えてるんですけど、はい。皆さんどうされてるんでしょうねというような気になる部分もありつつですけど、まあ、私は日頃こういう形で頑張ってますというようなことも含めてお話をさせていただけたらなと思っております。早速ですが、はい。まあ、最初にですね、まあ、のっけからダメダメ話をさせていただきたいなと、はい、思ってまして、はい。何がダメダメなんかということなんですけど、まあ、要は、続かなかった、ものですね。はい。まあ、数々ございます。もうこれだけで多分一番組できそうなほど、はい。どうでしょうね。まあ、ここ最近でね、もう結局ね、 そうですね、私の、脳裏から悔しくって離れないというのはビリー現象ですね。はい、これね、どうでしょう、皆さん入隊されたでしょうかね、ビリー隊長の、はい、エクササイズなんですけど、なんかし、なんなんでしょうね、でも、結局は、なんて言うんですかね、こう、続かなかったというか、まあ、たまにはね、したい、時もあるんですけど、なんなんでしょうね。とりあえず飽きちゃいましたね。そうですね。まあでも一通りはやりましたよ。はい。はい。私のあの、親戚のおば様方もですね、やっておられた方もいらっしゃってですね、入隊されて、3日ぐらい、まあ毎日ね、その時はやっておられたんで、3日ぐらいの時だったかな。なんか、こんな運動を続けてると関節を言わすとかなんか言ってましたね。はい。まあちなみに私もですね、ちょっと若干の、筋肉痛等々を毎日ですね、はい、引きずるような感じで、一応隊長と一緒にですね、訓練をしていたんですが、どうもダメでしたね、はい。でですね、まあ、まだまだダメなのは、まだまだありますよ、はい、ジョギングですね、やっぱりね、はい。これはなかなかね、なんか、こう、そのジョギング単体でというようなことはなかなかこう成り立たないですね。うん、特に私の場合なんですけど。はい。とは言うものなんですが、ちょっと下回ってないですね。よくね、皇居の、周りですけど、特に、走っておられる方、いらっしゃるじゃないですか。あれもすごい憧れてましてね。ちなみに私、東京出張の折に、ちょっとだけ、本当にちょっとだけなんですけど、まあ、走ったことがあるんですけど、まあ、確かにね、気持ちいいですよね。あの辺を走るとなるとね、はい。というものの、私が住んでる田舎はですね、はい。いくらでも走るとこはあるんですが、はい。まあ、でも、そんな、地元では走らないという、はい。まあ、単純にあれですね、よくテレビとかで、とうとうで、取り上げられた姿がかっちょいいということで、ちょっと私も若干走ってみた、見たかったという程度で走ってみましたが、はい。ちなみにですね、なんか、通な方というんでしょうか。なんか思ったんですけど、皆さん、格好が本格的ですよね。なんかもう本当に、あなた方たちは元陸上部だったの的な、こう、すごいね、コスチュームと、なんて言うんでしょう。その走り自体もね、うわ、これはなんか違うわっていうような、はい、すごい速い方もいらっしゃるんでね。まあ、どうでしょう。中にはね、現役の方っぽそうな、あえてインタビューはしてないので、ぽいとしか言いようがないですけど、ね、まあ、年の頃ならもう大学生バリバリというような感じぐらいの、お見受けしたような方も走ってらっしゃいましたけど、はい。ちなみに私が走った時もですね、まあ若いお姉ちゃんにですね、はい、見事にすごいスピードで抜き去られてしまいましたからね、本当に。まあまあ、情けない等々もありながらなんですけど、でもね、ジョギングがね、続かない原因というのはやっぱりあれですね、こう張り切って急に過度にやるからどうしても関節とか痛くなるんですよね。はい。で、ちょっとケアをしてる間にもう熱が冷めると。ジョギング熱というやつですね。はい。で、やっぱりあれですね。やっぱ邪魔くさがりですからね、基本的には。うん、そういうなんで。で、またそれを続けようと思うとなんかこうね、アイテムがいったりするんですよ。まあどうでしょう。前もちらっと言いましたでしょうか。まあ、そうですね。今、実際問題として、それがあるとちょっとは走るんじゃないかなと思うようなアイテムは、やっぱりあれですね。ナイキプラスという、はい。小物ですね。ああいうの買うとね、ちょっとしばらくは、買ったからやってみようかなっていう、思うんですけど、それでも、まあ、自慢じゃないですけど、どこまで持つでしょうかという、ぐらいの、まあ、感じはしますね。で、うん、走るっていうこと自体が嫌とかそういうわけではもちろんないんですけどね。なんか単調さんに 面白みが欠けるんでしょうか。まあ私はかように思うんですけど、どうでしょう。かというてね、争ってまではできないですよね。まあまあ常々、こうレース形式みたいな感じでこうっていうのもなかなか難しいでしょうし、まあまあその辺はね。で、まあまあ、ちょっと、ダメダメなお話を、そうですね、お二つほどさせていただきましたけど、基本的に、何が体鍛えてますかやねんということになろうかとは思うんですが、実はですね、まあ、日頃歩いてたりしてるとかっていう話もあったりもするんですけど、基本的にはですね、有酸素運動と言われるですね、ちょっとやっぱり心臓に負担がかかる程度の、はい、ものが、大体私の頭の中に思っている運動というものなんですよ。で、それ以下のものっていうのは、運動というよりもですね、どっちか言ったらこう、精神的ケアなのかなと思ったりもしますね。だからその、なんていうんですかね、歩くっていうような、ことで、まあ、多少ね、うっすら汗かいたりはもちろんするんですけど、まあこれからね、暑くなってくるから余計なんですけど、まあでも運動というカテゴリーではなくて、どっちか言うたら気分転換とかですね。そういうようなイメージがありますね。まあ実際、私の中の区分けでは、はい、運動という、分野には入りませんね。はい。一応、ちょっと若干心臓に負担がかかって、呼吸が荒くなるという、程度のものから運動というふうに私は考えているのですが、これ間違いでしょうか。またあれですね、違ってたらおい違うぞと言ってはいただきたいんですが、ということでですね、まあまあ、そういうような、運動をですね、数々、まあ、チョイスをしてきて、先ほど来言ってるダメダメなこともありますし、若干続いてることもあるというようなことで、はい、まあ、ミリ自身はこうしとるというお話を、少しさせていただきたいなと思うのですが、まずで、続けられてることっていうのがですね、今のところなんですけど、はい、これも言っときます。今のところですしね、はい、バランスボールですね。はい。これ結構ね、最初舐めてたんですけど、頑張って一生懸命やると息が上がるどころか、はい、筋肉痛にもなるというね。で、そうですね、バランスボールのいいところは、まあ、もちろんそのいいところは悪いところでもあるんですけど、手を抜けば運動という概念から落ちますね。落ちるっていうか、まあ、外れますね。はい。なんと言うんでしょう。先ほど言ったように負荷を伴わないぐらい楽にしようと思えばできると、かといってですよ、まあかなりガチガチにやると、かなりしんどいと。で、基本的になんですけど、ですね、まあ一応教則本みたいな、まあ私好きなんでね、その教則本系のものは、はい、買った時にですね、まあまあ一通りやるじゃないですか。で、まあ今でしたらね、大体こう DVD 付きのものを買うわけですよ。はい。で、まあお姉さんと一緒に、するんですけど、まあ、ね、ちょっとマメな時にはですね、その、オフィスではこういうのをしましょう的なことがあると、まあ動画を書き出したりしてね、それをいつもまあ、会社の中のハードディスクの中に一つ入れといてですね、運動メニューの一つとしてこう加えたりとかって、そういうこともしてるんですけど、まあ一番初めの日はね、爽快やったんですけど、ちょっと舐めてたんですけどね、3日目ぐらいの時ってあったかな。なんかもうね、すごい筋肉痛でしたね。しかもあれですね、椅子をバランスボールに変えてるんですけど、最初の頃は、それだけで辛かったですよね。はい。で、なんて言うんでしょう。まあ、皆さんどうされてるのかわかんないですけど、私日頃そのデスクワークをしてる椅子というのはですね、もちろん、おデブの基本なんで、背もたれ付きとかですね、まあ、 肘掛けですか、はい、そういうのも装備されてるやつ、まあこれはねおデブは基本なんで、ないとねなかなか耐えられないんであれなんですけど、はい、そういったものが装備されてる、今椅子に座ってるんですけど、まあバランスボールってご存知の通り何もないわけで、もうそれ自体がきつかったですね。でなんかちょっとやっぱり一日のサイクルの中でこう眠たくなったりする時間とかあるじゃないですか、はい、まあそういう時にはね、もう少しでですね、ひっくり返りそうになるようなぐらいの、なんかもう、あれですね、これはかえって危ないんではないかというような、はい、当初ですね、最初の頃はそういうような、こともありましたね。はい。ところがですよ、今となるともう、もうね、何年とかいう単位でできてますので、前にもアンナチュラルでちらっと話はさせていただきましたけど、まあ、ちょっと不満があるとね、バウンスをしながらですね、はい、屈伸運動ですね、をしながら、物を変えたりとかですね、ぶちくさ言ったりとかですね、はい。こう、怒りの矛先をそちらに、向けながら、仕事を続けられるとかっていうね、そういうような、こう、あれですね、ところまで、来てるという、ものでですね、はい。結構、なんでしょう。なんで続いたんでしょう。よく理由はわからないんですけど、これは、未だに、続けられてますんで、こういうのもね、なんでしょう。人によっては、全然それが魅力に感じひんからそんなもん続かへんという話もありますしね。はい。まあ私はたまたまそのバランスボールというのが、自分にとっては相性が良かって未だに続けられてるということなんですが、人によってはね、違う方向の方がという、はい、ことがいいという場合もあるので、まあ本当にこれもそれぞれということなんですけど、まあまあね、一番どうでしょうね、その利点というかバランスボールの良さっていうのは、まあ先ほど言ったようなことにも関わってくるんですけど、まあ本当に調整が楽というか、なんか本当に、関節とか痛くなってきてね、ケアをしなければいけないというような状態の時では、緩くやればいいわけで、その辺がすごい、こう、フランクというんですかね。はい。なんかこう、ハードワーク一本っていうような感じじゃなくって、こう、いろんな段階が自分で調整できるっていうのも、なんかこう、うん、良い点だなと思ったりもしますね。はい。で、きちっとね、まあ、本則というか、きちっと負荷をかけてやりましょうというような、まあ、ね、そういうきついポーズもありますし、そういうようなことを、駆使すればですね、かなりハードなトレーニングにもなると、はい、いうようなことにもなりますし、まあ、あれでしょうね。まあ、私結構ね、まあ、これ余談なんですけど、まあ、舐めてて、すごいこれは辛いなとか、すごいなと思った、内定筋っていうんですかね。詳しい筋肉の名前は忘れたんですけど、こう、まあ、太ももの内側をですね、強化するトレーニングがあって、これはバランス感覚と、まあ、あれと一辺にこうできると。で、私ちょくちょくお話をさせていただいてるんですけど、こう、バイク乗るのが趣味ということでですね、はい。それはまあ、そういうな、ことでも非常にいいんじゃないかということで、ちょっとね、ちょっと凝ってて、強化月間ということで、はい。一週間ぐらいそれを、連続でこうやってた時期があったんですけど、もうね、最初の一日ですっごい筋肉痛になりましたね。でね、単純に、そのボールの上に乗ってるだけなんですよ。はい、特に何もしないんです。バランスをとってっていう。で、まあ、あれですね。最終的にはバランスを崩れて足をつくとかということになるんですけど、はい。極力こう、精神状態を落ち着かせて長い時間を乗るというようなことをするんですけど、まあ、途中でね、中腰というかな、足をこう畳んでボールの上に乗るというようなポーズになりますので、どうしても、きついわけですよね。で、まあ、あれですね。足を鍛えてるにもかかわらず、横腹を釣ったりするわけですよ、これ。はい。まあまあ、でもそれぐらいね、なんか、見た目と違って、激しいというような、はい、こともあるという、バランスボールなんですが。でも、あれですね、安全といえば安全かもしれないですね。なんかこう、他の筋力トレーニングとかでしたら、どうしてもね、機器が、あれなんですけど、まあ、ゴムボール一つなんでね、まあ、 どうでしょう、ゴンボールから転倒とかですね、まあまあそういうことだけを気をつければということになるんですが、はい、下がね、まあ床ばっかりだと本当はマットとか引くともっと安全なんでしょうけどね、はい、まあなんでそれを言うかというと、もっとこうね、ハードではないんですけど、こう空気の入れ方によっても難度が変わるじゃないですか、バランスボールってね、はい。でまあ一番こう、負荷がかかってえらい状態にまで空気をまあこう、抜いたり入れたりしてこう調整をしながらですよ、もうやるとかなりふらついたりするので、はい、そういう時はやっぱりね、まあ、まあ私の場合事務所の中でそれをしてますので、はい、どうしてもね、なんて言うんでしょう、そこまでハードなことができないというのもあって、一遍まあね、自宅でそこまでやりたいなと思って、はい、思ったこともあったんですけど、でもなかなかね、いざやるとなるとやっぱちょっと怖いのもあったりとかして、はい。で、まあまあ、これだけは、自宅でも、あれですね、オフィスでも続けてられてますね。まあでも、ボール自体も安いですしね、はい。本当に安も買ってますのであれなんですけど、まあ潰れちゃってもね、潰れちゃったっていう程度なんで、あれなんですけど、まあ、プラスアルファですね、その運動をしながら違うという、ようなことも取り込めますしね、はい。まあまあ、エクササイズという点ではですね、結構こう、気楽に、できて、まあまあそこそこの効果もあるという、まあまあ、ね、かなりやれば、きちっと有酸素運動にもなるというようなバランスボールのお話でした。はい、どんどんいきます。次はですね、これはちょっとやってはいるものの微妙な感じのある、トレーニングですね。はい、実はですね、どんなキャットね、暇なのかという感じで、言われそうなんですが、これね、私、飽き性なんでね、一つのことになると、やっぱりいつかやらなくなるんで、はい、いつもオプションじゃないですけど、いろいろこう、用意をしとくと、はい、いうことをしとかないと、運動そのものをしなくなるんで、はい、それはね、やっぱどうしてもこう避けたいとこではあるという、こともございまして、そのような形を、取ってるので、一つ多めにですね、はい、よろしくお願いいたします。はい、でですね、この微妙な、感じの続けてるんだがっていう、運動はですね、縄跳びですね。はい。もうこのこう伝統的な、はい。まさにこう、ジャパニーズトラディショナルみたいな感じの、ま、運動でありますが、はい。これ縄跳びね、まあ、単純な話なんですけど、ちょっとタイトルは忘れてしまったんですけど、こう、なんかの映画の時にですね、かっこよかったんですよ、その縄跳びをするのですね。で、殺し屋さんかなんかが運動をするんですよ、なんかその映画でね。で、その時に、まあまあ、もちろんその、お決まりのこう腕立てとかそんなのもあるんですけど、この縄跳びのシーンがすごいかっこよかったね。はい。まあ、次の日には縄跳びを買いに行ってましたね。はい。もちろんディスカウントショップで買うわけなんですが、はい。今やったらもしかしたら100均とかでも売ってるかもしれないですね。はい。でもあんまり軽いと、なんかね、最初ものすごく安いのを買って、あんまり軽いとやりにくかったんで、そこそこのもの。まあまあ、そこそこと言ってもそんな高くなかったんで、はいはい。あと、まあ、あれですね。ちょっと色が派手なものを、はい、使ってますね。で、まあまあ、どういう、シチュエーションでやって、シチュエーションちゃうわ。そうですね。まあ、シチュエーション、先、じゃあ、せっかくシチュエーションということが出たんで、あれなんですけど、はい。ですね、散歩の代わりにそれをすることがありますね。はい。まあ、どうでしょう。こう、まあ私ね、実はあんまり得意ではないし、危ないなとは実は思いながらなんですけど、はい、小走りというか、歩くんではないんですけど、ちょっとその、小走りぐらいのスピードで縄跳びをしながらですね、はい、っていうような、こう、状態で移動したりとかですね、はい、そういうようなことを、やったりですね。で、まあ、目的地まで。まあ、目的地って大概、まあ、自慢じゃないですけど、まあ、ほぼ、 ほぼ自販機ですね。はい。はい。自動販売機。ドットコムですね。まあまあ特にあれですね。まあ、缶コーヒーとかですね。まあ私、ちなみにコーヒーも、大好きなんですけど、缶コーヒーも大好きなんですよ。はい。まあまあまあ、そういうこともありましてですね。で、まあ、新しい製品が出たら一応飲んでみたいというようなこともありますので、まあ、とはいうものの、まあ、最近はね、まあもちろん、その、お砂糖の入ってないやつしか、まあもちろん飲まないんですけど、まあね、甘いのはね、ちょっと、あんまり甘いの自体がちょっと、好きではないというのがあるので、はい。まあその、シロップ系統とかっていう、まあ砂糖系統っていう、まあ入ってないものっていうのは、まあ、特に愛飲してるんですけど、まあ、たまにね、そういうなんかどうしてもこう欲しくなってですね、はい。まあ一応事務所にはあるんですけど、はい。あえて、買いに行くというようなことが、一日のうちに一回かそこらはあるんですけど、はい。その時にはですね、そういうようなことを併用して、まあ、小走りで縄跳びを飛びながらとかっていうようなこともしたりもしてます。はい。これ結構きついんですよね。はい。なんで微妙かというとですね、毎日できないんですよね。まあ、どうでしょう。毎日できないっていうか、そうですね、3日ほどすると、4日目ぐらいはもうかなりきつくなって膝が笑ってたりとかしてますので、はい。まあね、そのしんどいのを、飛び越えるというか乗り越えると、結構な形というか、まあそういうなんでやり続けることができるのかわかんないですけど、まあ、先ほどお話をしたですね、バランスボールよりは体に対する負荷はありますね。はい。その代わりと言っては何なんですけど、多分運動自体もきついんだと思うんですよ、縄跳びの方が。はい。でこれもね、まあまあ、先ほど来しつこく言ってるんですけど、まあこれおデブなんであんまり飛び上がれないわけですよ。はい。ところがところがなんですけど、まあまあ、そういった形で騙し騙しではなるんですけど、こうやってるとね、自分でもわかりますね、こう、飛んでる位置が前より若干高いぞと。はい。いうようなことで、はい。なったりもしてるので、まあまあまあ、そういった効果もあって、そうですね、バランスボールよりもしかしたら効果はあるのかもしれないですね。うん。あと、あれですね、これは、スポーツをやってた、まあ子供たちに教えていただいたんですが、はい。まあ、片足ずつでやるとかなんとかって、その、よくあるじゃないですか、強化の方法が。はい。まあまあ、そういうのも取り入れると、かなりな、しっかりした、メニューにはなるというような、ものですのでですね。はい。かなり、あれですね。まあまあ、そういう点ではいいものだと思うんですが。はい。ところが、ところが、まあまあ、先ほどら言うてることが原因でですね、その、なんて言うんでしょう、体を壊すんではないか、壊すんではってなんか、もう壊すんではないかというより、実際痛いんですよね。膝とかね。はい。まあ、筋肉痛だけぐらいでしたらね、はい、いいかとは思うんですけど、まあまあ、その辺をどう考えるかっていうところで、ちょっと微妙なんですよね。はい。どうなんでしょうね。まあ、その、まあ正直言ってですね、どの辺の程度のこう、痛みであるのかっていうのがもう一つ分かってないから、完全にこう負担というような、ことがあって、そういうような、痛みとなって現れているのかですよ。まあ単純にその、筋肉痛みたいな、はい、感じの、まあ、延長上にあるようなこう痛みなのかっていうのはもう一つね、分かってないんですよね。まあまあ、その辺が結構クリアになると、まあ安心して痛がりながらできるのかなとかも思ったりもするんですけど、はい。でもまあ、あれですね、まあ実際、まあ私がこうやってる姿をですね、知人が見た時に、それ縄跳びってこう首をかしげてましたから、はい。まあ、その程度の、まあ、運動ではあるのですが、はい。まあ私にとっては結構これきついですね。はい。どうでしょう、最近皆さん縄跳びってされてます？ まあね、私も本当にそういう映画をこう、見たりするきっかけがなかったら多分縄跳び自体はしてなかったんであれなんですけど、本当にあれですよね、小学校とか中学校の時はカリキュラムであるからやるようなことなんですけど、本当にこう、はい、社会人になったらしないですよね。しかも少し危なくもありますしね、はい。まあ、そんなこんなもありながらなんですけど、はい。縄跳びという、アイテムというか武器もですね、アイテムじゃないな、武器もですね、はい、活用してるというお話でした。はい、というわけで、とですね、おそらく、なんて言うんでしょう、このエクササイズシリーズというんでしょうか。はい、私がですね、今までこう、数々のこういろんなことにこう、できなかったり、できたりとした中でですね、まあ一番長くできてるのではないかなと思う、ところなんですが、はい、実はですね、ヨガなんですね、はい、まあちょっとありきたりなんですけど、これは非常に、なんて言うんですかね、いいですね、まず。なんでしょう。場所がそんなにこう、問わないというか、考えることがいらないというのはメリット大きいですよね。まあ、極端な話、椅子の上だったら椅子の上でできる程度のその、ヨガのポーズがありますので、はい、そういうのをしてたりとかですね。で、あれですね、こう、時間っていうのも、まあ自分が我慢できるところまでなんですけど、まあまあ、ゆっくり数えて終わるっていうこともできますし、まあ思い切ってどれぐらいできるだろう的なことで、ずっとね、そのポーズをキープしてというやり方ももちろんできますし、そういうなんでも調整が効くというような、ことでですね、すごいやりやすいですね。はい。で、これはですね、まあ、ことの発端はっていうのは、正直言って、もう覚えてないですね。でもなんか、ホットヨガとかって昔流行りませんでしたっけ？なんか、熱々い部屋の中でヨガをするみたいなね。はい。そんなのより前か、そんなブームというか、ちょっと紹介されてた時より前からやってますので、あれなんですけど、まあ、基本的にはね、なんか、よくスポーツで使うようなこうマット、あれ1枚ぐらいあったらもうそれでね、できてしまいますので、はい、まあまあそうですね、と言いながらも、いまだにそのきちっとしたポーズは実は取れてないんですよ。はい、まあ、これはおデブなんでね、なかなかそのポーズは取れないんですけど、はい、でですね、そうですね、まあ椅子の上に座りながらっていうことでも、できるやつもありますし、まあまあ地べたというか、はい、フラットな場所が、ある方がいいというのもありますし、まあまあ、いろんなこう、シチュエーションに合わせて、選択ができるというのもメリットですね。はい。本当にこれは、なんだかんだ言って比較的、本当に一番初めに続けられたものではありますね。はい。でですね、ですね、主にどういうふうに、こう、なんて言うんでしょう。その情報として入れてるかって、やっぱ、次並みですけど、DVD を、まあ、ヨガの DVD を買うということですよね。で、まあ、ここ最近って言っても1年ぐらい前かな。買ったの。ちょっと忘れてしまいましたけど、芸能人でもいろんな方がされてますので、はい。まあ、結構有名人の方でも DVD とかね、そんな出しておられたりとかしてると思うんですけど、まあね、同じ見るなら、綺麗なお姉さんの方がいいというのは、世の、お父さん方といいますか、親父連中のですね、まあ、共通のところではないかなと思うんですけど、はい。私もそういうことでですね、菅野美穂ちゃん、はい。美穂ちゃんってもうね、ええ年やん。みたいな話はあるんでしょうけど、はい、菅野美穂さんの、そのヨガの DVD、はい、これはですね、半分ドキュメンタリー、ですね、だからその、 ヨガの部分ももちろんあるんですけど、ヨガプラス、そのヨガの聖地とかですね、ヨガにまつわる、ところを旅しているという、まあまあね、旅の風景プラスヨガというような、面白い DVD でありましたね。はい。まあまあ、そういうのも見ながら、ということですね。まあまあ、それは、あれですね、その、ヨガのポーズのとこだけをですね、はい。動画に書き出してですね、とか、で、用意してですね、まあ、その中でもセレクトしてということになりますから、やっぱりね、ちょっと、まあ、大掛かりではないんですけど、少しの時間と少しの場所でこうできるものとっていうのを一番初めにこう選別したりとかね、しまして。はい。そういうのをですね、まあまあ、まあ今でしたらメモリスティックの中とかで、ね、入れ替えながらとかっていう形で。で、それを見ながらやると。はい。やっぱりね、それが大きいんですかね。こう、先生が前にいててそれを見ながらするというね。はい。なんかね、またね、縄跳びみたい一人でやっとけ的なね、感じじゃない、こう、温かさまで感じますよね。はい。で、結構あれですね、最初の頃はですね、そのヨガのこう、ポーズを、まあ、撮ってですね、まあ、ずっとその偉いのをキープしとくわけですけど、よく釣りましたね。コブラ帰りというんでしょうか。関西ではコブラ帰りと言いますけど、はい。そういうような状態に、こう、なったりとかですね、良くなりましたね。はい。特にそのですね、まあ、腕でしたら内側の方ですね。であとまあ、脇腹関係ですよね。であとふくらはぎ、この辺はよくもうツール三大秘境みたいな感じですよね。はい、私にとっては。はい。でも本当それがですね、もうツールぐらいっていうのはやっぱりその分負荷がかかってるんでしょうね。結構本で頑張ってそのポーズを一生懸命ね、伸ばすべきとこは伸ばしてっていう形でやると結構きつくもなりますので、はい。でかなり汗も出てきますしね。で息が上がることさえありますからね。はい。まあまあ、ヨガといえども侮れぬというようなとこですね。はい。でそうですね、結構これ奥が深くって、なんかこう本当にたくさんポーズがあったりとかそういうのがありますし、体は本当に柔らか、いや下待ってたらまたすいません、柔らかく、なっていきますね。はい。まあ私の場合はですね、まあまあもう基本的に体自体が運動ができる、適応できるような体になってないので、非常にこう、時間はもちろんかかったりとかですね。まあまあ、成果的にはどうなんでしょうというところはもちろんあるということは否めないというか、もうまあ仕方がない部分もあるんですけど、まあ、それでもやっぱりね、柔らかくなってきますからね。はい。で、ですね、なんて言うんでしょう、こう、それをこう、やることによってですね、まあ私は、デスクワークばっかりしてるわけではないので、作業というのもやっぱ、ある、仕事を日頃してますので、はい。その、なんて言うんでしょう。怪我とかの回避とかね、はい。そういう部分でも役に立つのではないかな、っていう部分ももちろん、あったりもして、まあこれをやるように心がけてるんですけど、はい。でも本当にあれですね、体硬くってですね、運動不足だとろくなことないですからね。しかもそれで寝不足なんか重なって頭ぼーっとしてたらもうそれこそね、もう危なくって仕方がないという、はい、感じでもありますか。あとまあね、まあ、仕事で刃物を触ったりすることもあるんでね、はい、そういう時のこうね、緊張感をこう持続させておく。のにもですね、こう、精神使用的な部分でもこのヨガっていうのはいい、ような部分があるような気がします。はい。ということでですね、ですね、まあ、バランスボールとかですね、まあ、縄跳びですね、そして今のヨガと、まあまあ、できてることをですね、お話をさせていただきましたけど、どうでしたでしょう。でですね、まあ、ここでちょっとエクストラということでですね、まあまあ、ちょっとこれはたびたび言ってたりしてですね、きちっとお話はしてなかったかもわかんないので、 まあまあ、これもちょっと運動と趣味と兼ねたような形で取り組んでたという、まあ今もうね、その道具自体が壊れてしまってできてないんですけど、自転車に乗るという ことをちょっとエクストラとして少しお話をさせていただきたいなと思うんですけど、マウンテンバイクですね、私が持っていたのは。はい。それでですね、極力、移動するということをしばらくしてました。はい。で、もちろんね、なかなかこう、時間に余裕がないと、厳しい運動の、ものではあるんですけど、まあ、それでもね、どうでしょう。まあ、極力というか、コンビニとかですね、郵便局とかですね、まあまあ、客先じゃない、まあまあ、身近に日頃利用する場所ですね。まあ特に雨が降らない限りとかいう形で、はい、それに乗って、出かけるというようなことを知ってました。はい。で、まあ、競技というかスポーツとしてとかいう部分に、今のはね、エクササイズという点で、まあ、そういうような、まあ、近くをそれで自転車で回るというようなことをまあ思いついてしてたんですけど、スポーツという点では私その時ダウンヒルというのすっごい好きでね、もう本当にまあまあってやってたんですけど、まあまあそれでまあ早い話が落ちちゃってというかこけちゃってみたいなまあまあことでですね、まあまあそれ以来もう自転車も壊れたのでやってないんですけど、はい。でもこうあれですね、こう、まあ、スポーツという部分ではですね、まあまあまあ、私の場合なんですけど、ちょっといろんな障壁もあってですね、はい。なかなかちょっと、またそれをするというのはですね、よっぽど仲がないと難しいかなと思ったりは自分自身ではしてるんですけど、その、まあ、日頃のこう、ね、エクササイズというような、部分でですね、その自転車っていうのをもう一回取り入れられたらなという、まあ、これはね、エクストラというようなことを、で、まあ、言っておりますが、まあ、今後の課題というようなことも含めてなんですけど、はい。今、なんて言うんでしょう。まあ、タイヤのちっちゃい折りたたみのやつをですね、カバンの中、カバンって、まあ、折りたたんでバッグの中に入れてですね、旅のお供にというか、はい。まあ、まあ、車で旅をしてもですね、それを積んで、行って現地で自転車に乗って、まあ、街をですね、もちろんね、車で移動してるよりいろんな、ことが分かりますので、そういう部分も含めてってされてる方も結構いらっしゃるようなんでね、はい。まあまあ、これを機会にというか、まあまあ、もう一回そういうようなこともやりたいなと思いつつ、でもね、なんか買わなければいけないんですよね、自転車をね、はい。で、まあ、ご存知の通りなんですけど、メーカーものちゃんとしたやつは結構価格がお高いというのもありますし、で、先ほど言ってるね、コンパクトで折りたたみみたいな、まあまあそういうので良ければと、まあまあ、そんなマウンテンバイクとか MTB ほど高くはないとは思うんですけど、それでもまあいろんな種類でいろんな値段もありますのでね、でもいいですよね、やっぱりまあ確かに。季節とかの制約とかあったりいろんなことはもちろんあるんですけど、はい。まあ、どうでしょう。郵便局行ったりとか、ね、そういう時ぐらいは、まあそんなね、遠い、事務所から遠い場所へ行くわけでもないですし、もちろんそれはね、あれですよね、休みの日とかね、そんな時でもそうかもしれませんよね。はい。家から、まあ、家の近くのコンビニとかですね、どっかお出かけ、まあ、スーパーはね、ちょっと荷物があったりするので、なかなか難しいかもしれないですけど、はい。まあ、そうですね、それでも、そう、買う量によりますからね、はい。まあ、なんとも言えませんが、そういうのもで、自転車で出かけてみるとかっていうようなこともやっぱり、なんかでも、乗ってると気持ちいいですからね、はい。気分転換という、点ももちろん、かなり見込めますし、で、運動という点でもね、なんかこうバランスを取りながら自然に、自分の足を使っていくわけですから、はい、かなりの運動にもなるという、ことにも思いますし、もちろんね、アップダウンもありますしね、道中には、はい。まあ、多少の坂、ね、まあ、それより負荷を求めなかったら山を向いていかなければ仕方がないところもあるんでしょうけど、はい。そういったところでですね、またこう、ぜひともこう、自転車も復活したいなと思ったりもしてるんですが、 はい。でもロードみたいなああいうのはね、ちょっと、なんと言うんでしょう。あまりにも本格的すぎて、間のクロスバイクとかね、まあそういうなぐらいからですね。はい。でもあれですね、その、はい。ちょっと本を読みかけてるんですが、実はなんですか。そのね、ちっちゃい自転車をですね、折りたたみの、はい。いつも持って歩いて、こう、なんかね、こう、TPO に合わせてそれを、出して乗るというようなライフスタイルもなかなかいいのかなと、はい、思ったりもしてる今日この頃なんで、エクストラでですね、はい、自転車の話まで、させていただきました。はい。ちなみに半助さんは、自転車大好きなんで、はい。あれですね。そうですね。ポッドキャストでも自転車のやつ喋っておられますからね。はい。まあまあまあ。この話をするとですね、もっといろんな話が聞けるのかもしれないんで、また機会を改めてね、はい。自転車のお話もしてみたいなと思ったりもしてるのですが、はいはい。というわけでですね、本日は、体鍛えてますかというようなことでですね、まあ、本当はね、もっとハードな、こう、ベンチプレスやってます、的なね、話とか、腕立てを毎日こんだけやってるんですよ、みたいな話ができると、まあ、よかったんでしょうけど、はいはい。なんせ軟弱なもので、はい、申し訳ないところあるんですが。まあ、そうですね、無理のない程度にですね、運動を続けるという、ことは、本当に難しいと、よく私、日頃から思ってるんですけど、皆さんどうでしょう。ね、習慣づけて、きちっとされてる方結構周りにもね、いらっしゃるんでね、そういう方羨ましいなと思うんですけど、はい。ということでですね、本日はですね、まあ、何をやってる、彼をやってるという、ことに終始はしてしまって、本当はね、まあ、いつも、アンナチュラル的にはなんですけどね、効果、効能的なことも、こんなもあって、いいんじゃないですかっていう、ご提案もできればと思って、いつも、はい、お話をさせてる部分が、させていただいてる部分があったりとかね、してたんで、今日はそういうのがね、ほとんどないんで、ちょっと、その辺はちょっと心残りなこともあるんですが、はい。まあ、これはですね、本当に自分がですね、どこまで取り組むかによってね、はい。成果とかそういうのは、かなり結果みたいなことはかなり変わってくる部分でもありますので、はい。まあ、そうですね。できるだけ、長く、続けられる運動というか、まあまあそういうようなものをですね、取り組んでいきたいなと思っております。まあ、これはね、今70を過ぎた方とかでもね、例えば、膝の軟骨とかが具合が悪くなっても、まあ、筋力を強化することによって、ね、その軟骨のがちょっと、痩せてたりするせいで、膝が痛いとかで、肘が痛いとか、そういったことで、こう、日頃のね、仕事とか生活にも影響が出るというような人がですね、その、自分の、ま、幹部というんでしょうか。まあ、その、悪くなっている部分をケアするという意味でも、筋力トレーニングを進めておられるというようなこともありますのでね。はい。そういった形で、ずっと付き合っていけるような運動というようなことで、はい。私も日頃から考えてみたいなと思ってます。はい。のでですね、この機会にですね、そうですね、皆さんもちょっと考えていただけたら、はい、幸いかなと思っております。はい。というわけでですね、本日のアンナチュラル、ソロでお届けをいただし、下回ってない、すいません。いただきました。はい。お相手はミリアクーニャでした。それではまた来週よろしくお願いいたします。